します、聖書の御言葉創世記聖書の一番初めから今、今年の春からですね一章ずつ読み進めてきています、もうそれが今9ヶ月目に入っているでしょうか。創世記の35章まで来ました、先週の34章は本当にこの、シェケムという町にこのヤコブイスラエルの家族が何年か住んでいる中でヤコブの娘のディナが、訪ねていった、同じ年頃の女の子たちと、一緒に遊びたかったんでしょうか、でもそこで、なんとこの町の、シェケムという若者に町のこの族長、町長さんの息子でしたに、暴行を受けて、そして恥ずかしめを受けて、そして囚われてしまう。しかもそのディナを、妻として欲しいという、そういうことをシェケムが言い出して、でディナのお兄さんたちですね、ヤコブの息子たちはそれを聞いてとても怒って腹を立てて、である、作戦を立てたんですね。というのは割礼という、このイスラエルヤコブの家族は神様から言われて、おじいさんのアブラハムの代から男性はこの急所の皮を切り取ることで、この神の契約の民であることを表していく。でもしそのディナーが欲しいだけでなく、お互いに結婚関係を結んで一つの家族になりたいなら、シェケムの町の人たちもその割礼をみんな男性たちは受けてくださいと言ったら、じゃあそうしましょうということで、みんな割礼、傷口が痛むんですね、何日も痛みます、でその弱っている間に、3日目にその町中の男の人たちを、なんとディナのお兄さんシメオンとレビがヤコブの息子たちが皆殺しにしてしまった。そして他の人たちをこの捕らえたり、その町のものをみんな奪ったっていうんですね。なんで大変なことをしてくれた、困ったことをしてくれたものだ、お父さんのヤコブは言いました。でもそれによって妹のディナをようやくこの助け出すこと、家に連れ帰ることができましたから、シメオンとレビはお父さん、私たちのこの大切な妹が、遊女のように、売春婦のように扱われてもいいんですか、そこでこの34章は終わったわけですね。神様はどこにおられたのか。神という言葉が先週の34章には一回も出てきませんでした。でもこの今週そのシェケムの町で続きの場面から始まるんですね。今週は着替えて親子で語り合うという、そういうタイトル、着替えて親子で語り合う、どういうことでしょうか。ご一緒に見ていきたいと思います。35章の1節から、そうですね、1節から5節までをまずご一緒に読んでいきたいと思います。前にも出ますので、聖書をですね、ご自分の開いていただいても結構ですし、前のスクリーンにも出ますのでご一緒に読んでいきたいと思います。1節から、神はヤコブに仰せられた、立ってベテルに登り、そこに住みなさい。そしてそこにあなたが兄エサウから逃れたとき、あなたに現れた神のために祭壇を築きなさい。それでヤコブは自分の家族と自分と一緒にいるすべてのものに言った。あなた方の中にある異国の神々を取り除き、身を清め、衣を着替えなさい。私たちは立ってベテルに登って行こう。私たちはそこに苦難の日に私に答え、私が歩んだ道で共にいてくださった神に祭壇を築こう。彼らは手にしていたすべての異国の神々と耳につけていた耳輪をヤコブに渡した。ヤコブはそれらをシェケムの近くにあるカシの木の下に埋めた。 彼らが旅立つと神からの恐怖が周りの町々に下ったので、誰もヤコブの息子たちの後を追わなかった。6節まで読みましょうか。6節7節までですね。ヤコブはカナンの地にあるルズ、すなわちベテルに来た。彼と共にいた人たちも皆一緒であった。彼はそこに祭壇を築き、その場所をエルベテルと呼んだ。それは彼が兄から逃れた時、神がそこで彼に現れたからである。この後も続いていきますけれども、今日は着替えて親子で語り合うというテーマですね。衣替えの季節です。小さい頃この衣替えをしなきゃって、この親が言って、子供がえって、なんか自分がね、子供が誰かと、あのお家の交換子されちゃうのかなと、思っていましたけども、衣替えですよね。この春と秋の時期には、もう最近春と秋は短いですよね。もうあの先週その前ぐらいまでもう普通に毎日半袖を着ていた、でも急に、この上着であったり、セーターであったり、今日もカーディガンとか羽織っていらっしゃる方、ほぼ長袖の方、中にはね、まだ真夏という方もいらっしゃいますけれども、はい、衣替えの季節ですね。同時に今どういう季節かというと、この刈り代の祭りがイスラエルで、そして世界中で行われています。イスラエルでは、先週がこの新年にあたるんですね。この秋の時期が新年です。一年のこの秋の収穫をもって、それを神様に下げて、そしてまた新しい年を迎えていく。ラッパがここにある角笛が、祭司によって吹き鳴らされて、でその新年の10日には、みんな一日、断食をして何も仕事をせずに本当に神様に、罪を悔い改める。一日だけじゃないんですね。その10日間、ずっとその悔い改めの祈りをしていく。それを完了して、その後は今度は喜びの祭りなんですね。8日間、先週から今週明日ぐらいまで、この刈り代の祭り。刈り代と何かというと、刈り住まいのことです。この下の1階の一番奥にですね、祈りの家という部屋がありますけども、そこにこの左奥に刈り代が、何年か前に外で刈り代の祭りをこの教会ファミリーフェスティバルで一緒にした時に作って、そのまま壊さないで撮っております。ですから、この秋の祭りの時期だけでなく、今イスラエルではこの町のこの道路沿いとか、マンションアパートに住んでる人はこのベランダにこの小屋を作って1週間ですね。でそこで寝泊まりすることで、昔その荒野で神様が、本当に自分たちを養ってくださった。そしてこの地上は今でも、私たちが帰るところは本当に天の神のもとであって、この地上は私たちが、持ち一軒家に住んでいても、集合住宅に住んでいても、それどこにいても、それは仮の住まいである。神のもとに、神と共にいつまでも私たちは生きるのだということを覚えていくことです。毎年その祭りをしていくことで、親から子へ、子から孫へ、そのことが教えられていく。私たちもこのイスラエルの民と共に、異邦人である私たちもそれを覚えていきたいと思います。今朝ここに入ってきた小さいお友達と一緒にですね、カリー用の中に入って一緒にお祈りをして、それから親子礼拝に送り出していったんですけども、ぜひ皆さんもですねこの玄関を、ここから出るときもそうですね、皆さん後ろを見ていただくと、この扉、いつも茶色い扉あまりよく見てないかもしれないですけど、ちょっと振り返られる方をご覧になっていただけますか。十字架がついてるんですよね。初めて気づいたという方もおられるかもしれません。今、この間完成したこの CD の あのジャケットも CD を撮るとそのこの扉が実は写真が写っています。そして、この1階 の、 あの正面の玄関の扉もですね、前は普通 の、 あのちょうどこの窓ガラスのような全面、まあ、曇りガラスというかこう中が見えないそういうガラスだったんですね。1枚のガラスでした。でもですね、中が見えないがゆえに、しかもこの両側にこう開くっていうか引き戸じゃないですか。で一生懸命押したり引いたりして、なんか閉まってると思って帰っちゃう人が続出したんですね。なので、まあ、中が見えるようにということで、一部透明にして、ちょうど目の高さのところをですね、あのガラス屋さんにそこはもう一度工事をしていただきました。すると真ん中のこの白い、ま、あのドアの枠と合わさってこの十字架に見えるんですね、って思ったことありませんでした。まあ、帰りに中からも外からでも十字架に見えるのでご覧になってください。そして細かいことですけども、矢印をつけて左右に開くっていうそういうシールを貼ってですね、でまあ、よく見ている人はこの中に入れるということになりました。で、中に入ってくると正面にやはりこの茶色い扉があるんですね。以前は10年ぐらい前まではこの2階のその扉と同じように茶色い木の扉だけでした。それもですね、中、まあ、以前は2号館が5年前与えられる前はこの1階の奥で礼拝もしてましたし、このご飯も食べたりしてましたし、もう何でもしてましたよね。でも中が見えないと一体今入っていいのかどうかもよくわからないということで、そこも前の扉を生かしたまま、同じようなああいう十字架の模様マークがついていたので、ちょうど十字架が残るように透明なガラスを入れてもらったんですよ。うまくやりましたよね、あの工事が。はい。で十字架ですから、この教会堂1号館入ると、入る時も十字架ですけども、入ると正面に扉が閉まっていれば十字架が見えるんですね。ですからぜひ皆さん、この、まあ、ラグビーのボールじゃないですけども、その、ぜひ十字架のところをですね、追いかけていって、そこで本当に短い時間でも結構です。この仮寄の中に入ってもいいですし、椅子に座ってもいいですし、ひざまずいても立ったままでも結構です。キリストが、イエス様がこの地上でも天でも今されているように、天の父と本当に一緒に祈る、あ、親子が一つに一緒に生きることが、離れていても近くにいても神と人が、私たちが神の子供たち、親子で今日も神様の命を、天の父の命をいただいてるんだ、ありがとうでも、何か神様に謝らなきゃいけないことあったらごめんなさいしてもいいです。また嬉しいことがあったらありがとうでもいいです。ぜひそれを祈って、それからそれぞれの場所に、暮らせ集会に進んでいけたらと思うんですね。さあ、このカリオの祭りですから、今日もぜひカリオご覧になって、よかったら中に入ってみてください。このカリオの祭りの季節は、この都登りの季節って言うんですね。エルサレムの都では、まあ、今日明日も行われると思います。この毎日今7日間、低いところにシロアムの池っていうのがあるんですね。ダビデの町はそこから水を汲んで、また、柳の木を持って、そしてこの神殿に向かって登っていく、まあ、今神殿はなくて、代わりに、まあ、そこの場所に神殿が建たないようにということでイスラムの寺院が建てられてしまっていますけれども、でもそこが神殿の場ということで、本当に登っていく、それは何かというと、神の家に、神の家族である子供たちである私たちが帰っていくことを表します。まあ、里帰りです。年末年始っていうのはこの新年を家族で一緒に迎える、これは私たちも神様の子供たちも同じなんですね。そして親子でこの語らっていく、イエス・キリストが語られた有名な言葉にいくつかありますけれども、誰でも私の元に来て私から乾くことのない命の水を飲みなさいってイエス様は言われましたね。それが実はこの今日明日なんですね。カリオの祭りの最後の大いなる祝いの日ってヨハネの福音書に書かれてます。 その日にみんなこの池から水を汲んでいても、それはいつか乾いてしまう、枯れてしまう。でもこの神の子供であるイエス様から命をいただけば、私たちも神の子供としての命の水をいつまでも乾くことなく、枯れることなくいただいていくことができます。そうやって私たちがキリストに従う、ついていくというのは、天の父神様と親子で語らっていく命を喜び歩んでいくことです。さあ、このヤコブは20年前、まあその後シケムに何年か住んでいたでしょうか、20年以上も30年ぐらい経ってるかもしれません、にこのベテルというところを訪れたんですね。それはこの、ベールシェバだったでしょうか、父イサクの家で、まあ、お父さんを騙して、私がこの、長男のエサウですと言って祝福を騙し取ったんですね。でお兄さんのエサウが自分が祝福、お父さんの祝福もらえなかったと、そして、怒って弟のヤコブを殺そうとしたんですね。でもお父さん、イサクが生きてる間はお父さんを悲しませてしまうから、まあ、父も年老いてきたから、父が亡くなったら弟を殺してやろうって、まあ、そういうことを企んだんですね。それを知ったお母さんのリベカがヤコブを逃がそうとして、お嫁さんを探しにということで、このリベカの実家である北の方にヤコブを、まあ、逃がしました。まあ、イサクも祝福して送り出したんですね。家族と離れ離れになってヤコブはたった一人で旅を続けました。その時にもう何もない、もう石しかないところで石を枕にして寝た。でもそこで夢を見たんですね。いや、夢の中で神様が現れてくださった。御使いが天と地を上り下りしていて、そして神様があなたを必ずこの、家族を連れてこの地に戻させると、あなたも子供や孫たちたくさん増える、まあ、そして私はあなたを決して見捨てない、神様がヤコブに約束したんですね。目が覚めてヤコブは、あ、ここは神の家だ、天の門だと言って、その石を立てて、この柱のように立てて油を注いで、ここをベテル、ベテルというのはヘブライ語でベトというのは家、エルは神ですから、ベとエルで神の家という意味ですね。ここは神の家だ、ベテルだと呼んで、この石の柱だけ築いて、そして旅を続けていきました。でそこに、20年30年ぐらい経ちましたけども、帰っていて、そこで礼拝をしなさい、神様があなたに現れた神のために祭壇を築きなさい。祭壇を築くというのは、当時はそれで何か生贄を捧げるというよりも、ここでおじいさんのアブラハムもこの主の御名を呼ぶ、神様と語らうことですね。それが礼拝の本質です。一緒に話そう。で、そう言われてヤコブは今度は一人ではないんですね。この20年の間に、妻と子供たちが今11人の男の子たちと、またディナ、娘も一緒でした。また、一緒に仕えているこの家族以外の召使いのような人たちも、お手伝いさんも一緒にいたんですね。で、一緒にこのベテルに神様が行けというので、そこに登っていこうと言いました。2節にヤコブは自分の家族と自分と一緒にいるすべてのもの、まあ、ヤコブはすでに神様とこう格闘して、あなたは神に勝ったイスラエルだという名前をいただいてましたね。イスラエルはエルが神ですから、神に勝った、神様に祝福を神様から直接受け取った、イスラエル。でもそのイスラエルの家族だけじゃないんですね。一緒にいた人たちというのは、つまり家族ではありませんから、まあ異邦人と呼ばれる人たちです。私たちと同じです。もうイスラエルヤコブの家族と一緒に神の家ベテルに礼拝をしに行ったということです。この聖書を見ていくと、イスラエルだけというふうに思えたりするんですけど、よく読んでいくといつもですね、この そうでない私たち異邦人も一緒に神様の祝福とこの礼拝の中に入れられているんですね。ただごっちゃになると何がイスラエルかは分からなくなってしまう。その危険があったのは先週のところですよね。このお互いこの結婚し合うとイスラエルの家族が分からなくなってしまうんです。そこはそこでしっかり取り分けながらそのイスラエルを祝福して一緒に神様の祝福に入っていく神様のやり方です。でも礼拝というのは私たち今日神様から招かれてここに来ました。今日初めて来られた方もあれば、久しぶりの方もあれば、毎週、日曜日以外にもここに足を運んでおられる方もおられると思います。でも神様に呼ばれてきましたが、今この時間この場で私たちは礼拝を捧げていて、ここを一歩出たらまたこの時間以外はまた月曜から土曜までは礼拝ではない時間生活なんでしょうか。どうでしょうか。神様が週に一度安息日、もともと金曜の夜から土曜日の一日ですね、私たちは、キリストがよみがえられてからはこの復活された週の初めの日、日曜日をに礼拝を捧げるように、しています。で、まあ、そういう人たちが増えてきたので、あのローマの国中で、まあ、その日を一日礼拝の日にしようということでカレンダーが赤くなっていったわけですね。でもそれもその日が礼拝の日で、他の日は礼拝ではないんで、ではないんですね。その週に一度、覚える、思い出す、カリオの祭りもそうです、杉越の祭りもそうです、年に一度祝いますけど、それは覚え続ける、普段もいつもそうなんだ、毎日していたらそれも大事なんですけども、それもよくわからなくなってしまうんですね、慣れてしまう。でも、それが年に一度あるいは週に一度、祭りを行ったり覚えたり、あと礼拝を捧げることで、それは毎日いつもどこにいても私たちは神と共に神によって生きているのだということを覚えていくものです。ですから礼拝というのはここに来て10時15分に始まったのではないんですね。その前から賛美チームがここで練習をしていた、それだけではないんです。私たち全てのものが一緒に礼拝を捧げるこの共同体の一員として、体の一部として、もうあの年を重ねていたご婦人たちはですね、この、日曜日にこの礼拝、みんなで集まっての礼拝に持っていくのも重たいものがあまり持てませんから、鉛筆も本当に、もう軽いものを削って、そして、もう持ち物も整えて、そして服も何を着ていくかということを何日も前から言って、去年ね、召された松井さんはもう平日ウィークでも、もう痛み止めの注射をこう打ったりして、とにかく日曜日にみんなと一緒に礼拝を捧げるんだということを第一として、そして体調をもう最高にベストな体調を、ちょうどこのラグビーの代表の選手が今晩にベストなパフォーマンスをできるようにこの1週間も整えていったと思います。そのように最高の礼拝を捧げるためにこの準備をしていく。じゃあその準備の間は本番ではないのか、ではない。それが全てが礼拝なんですね。神様を第一としていく、その喜びを一緒に喜んでいく。ですからここでこのヤコブは家族と一緒にいる者たちに、ベテルに礼拝をしに行くけども、もうここから礼拝が始まってるんだっていうことを言ったわけです。それが、あなた方の中にある異国の神々を取り除き、そして身を清めて、また衣を着替えなさいということです。これ今どこにいるかというと、まだベテルではないですよね。でまだ出発してないんですね。これから出発するところです。じゃあ今どこかというと、皆さんどこですか。どこの町でしたっけ。シェケムの町ですよ。あの町の人たちを皆殺しにしてしまって、さあどうしようと、ここにいても他の町から今度は攻められるかもしれないし、その 罪が重ねられていった、血が多く流されたシェケムの町でも、そこから礼拝が始まっているんですね。私たちはこのどん底なところ、もう自分はとてもこんなことをしている、私は神からほど遠い、神様に礼拝を捧げるには、もう値しない、なんてダメな僕なんだろう、私なんだろうという、でもそのどん底から礼拝が始まっているということです。神様は最初に立ってベテルに登りって言いましたね。立ってというのは、これは起き上がる、蘇るという言葉です。私が命を与えるから受け取りなさいということです。で、そのどん底のシェケム、でもそのシェケムが、後にこの罪の悔い改め、間違って人を殺してしまった人が逃れていって、そこでは守られていく、でもそこで悔い改めとまた許しを得ていく、逃れの町に指定されていくんですね。そして、約束の地に、このエジプトに、この後ヤコブの家族はイスラエルへ行きますけども、それから400年以上経って約束の地に戻ってきました。でモーセも亡くなって、ヨシュアの世代にこのシェケムの町にみんなが集まって、ここで、みんなこれからそれぞれ、ルベン族とかガド族とかベニヤミン族とか、いろんなそれぞれ割り当てられた地域に分かれていくけれども、そこにもいろんなこの神々とか、実は神でないものとか、でも地元の人たちが大事にしてるから、なんかこれ大事にしてるとうまくいきそうだっていう誘惑はいっぱいあるんですね。そういうものに頼るなら頼ればいいと。でもヨシュアは言いました。このヨシュアはエフライム族、ヨセフの子孫なんですね。でこのシェケムがこのエフライムに割り当てられたんです。私と私の家族は主に仕える、誠の神様に仕える、みんなはどうだ、どうする。そしたらみんなも、私たちも神に仕えます。このシェケム、血が多く流された、本当にもう、当時、ね、倫理もなかった町でしたけども、そこが家族で礼拝を捧げていく出発点に、そこからまた分かれていく家族がそれぞれ使わされたところで、神様と共に歩んでいく礼拝生活を続けていく、そういう町にシェケムがここであがなわ、あがなわれるって難しいですけども、この買い取られ、作り変えられていったということです。私たちがこの置かれている今横浜も、あるいは私たちがそれぞれ置かれている家庭も職場も学校も、それは私たちがそこで神と共に歩み、で神の姿を周りの人たちの中に見出し、周りの人たちも私たちを通して神が今共におられ、生きておられるという神の姿を発見して、一緒に神の命、神の国をこの横浜に、そして使わされているところに、私たちはこの神様が回復していくために今置かれているんですね。まあ、地震が あったようですけども、神様が起こされるものもあるかもしれませんし、あるいはこの敵が惑わせるために起きるものもあるかもしれません。でも私たちはどんな嵐の中でも、また地震の中でも、イエス様もおっしゃいました、この地震があり戦争も起きると。戦争反対ってこう私たちこの世の中でも言いますけども、でも世の終わりの前には戦争が起きるって、まあ、それほど私たちの心が荒んでいく、キリストご自身が言ってます。でもそれはまだ終わりではない、私たちはその終わりの時に備えて、この神の姿をお互いの間に見出していくわけです。そのためにも、まずここから礼拝をしていこう、異国の神々を取り除きというのは、実際にこのヤコブの妻ラケルは自分のお父さんのところからテラフィムという何かこの守り神の像みたいな人形みたいなものをこの勝手に持ってきちゃったんですね。盗んで、それ盗んだ人は分かったら殺されてもいいと、もう死刑だってヤコブが言いましたけど、その時はこの見つかりませんでしたけども、まあでもそのせいかラケルはこの後早くに命を失っていきます。でもそのラケルもきっとここではその偶像を手放したんでしょう。他にもみんな、実はみんな持ってたんですね。自分はこれがこれさえあればなんとかうまくいくだろう、これがあれば困った時には助かる、そういうお守りのようなものとか、 人形のようなものとか、あるいは私たちが何か頼っているものかもしれませんし、人かもしれませんし、あるいは自分の好きな何かハマっていることかもしれません。そしてついやめられなくなっているもの、皆さんにもあるかもしれません。いや、きっとあるでしょう。それらをこの手放していく、神でないと分かっていながら、神よりも大事にして、それに巻き込まれていってしまっているもの。実はこの1階の奥のその仮用の隣にはですね、偶像処分ボックスってなんですね。最初偶像ボックスって言ってたら、ちょっとそれ怪しいなということで、偶像処分ボックス。皆さんがもしこの生活の中で自分はこれが大事だと思ったけども、でも実はこれに心を奪われて、そして神様よりも大事にしてたな、もうこの際手放そうと、今週神様と祈り過ごす中で思われたものがあったら、ぜひ持ってきて、時々持ってきてくださる方がいますけれども、黙って入れていただいてもいいんですけど、できたら一緒にこの祈ってですね、そして神様に、新しい神様により頼む、さっき歌いましたよね、聖歌の古い歌でしたね、下に主はあって、実にね、このより頼むものをってありましたね、神様に、誠の神により頼んでいく、そういうまず物を手放したということですね。身を清めたというのは2番目、これはバプテスマのことです。水で身を洗い清めたということです、はい。文字通りこの清めていく、それのことで自分たちは神様のものなんだ、罪の洗い清めを表します。もう一つは衣を着替えなさいってありましたよね。もう一度読みましょうか。2節の後半ですね。あなた方の中にある、ご一緒にお願いします。異国の神々を取り除き、身を清め、衣を着替えなさいってあるんですね。衣を着替えるって皆さんどういうことですか。着替えるっていうのは、ここに私もう一枚シャツを持ってきてるんですけども、着替えるっていうのは着替えるっていうのはちゃんと中着てますからね着替えるというのは、まずこのこれまで大切に着続けていた、肌身離さず持っていた、そういうものとか考え方とかライフスタイルとか、マイク通して録音してるかもしれない、ライフスタイルとか考えとか、自分が大事にしてきたものを脱ぎ捨てるっていうことですよね。脱ぎ捨てるっていうこと。ちなみに今この私が着てるのは、これ実家にあったね、多分父があまり着てなかったシャツだと思うんですけども、なんで書いてあるかというと、 My daddy is bigger than yours って、俺の父ちゃんはお前の父ちゃんより大きいんだぞってね、いう、そういう、天のお父さんのことなんですけど、でもよく分かってないのは、実はお前の父ちゃんも実は天の父ちゃんなんだぞっていうことですけどね。で、後ろなんて書いてありますか、これ。俺の父ちゃんは、僕の父ちゃんはこの世界を作ったんだぞってね、お前の父ちゃんよりすごいんだぞって言いながら、実はその父ちゃんはみんなの父ちゃんだっていう、そういうことですね。それが神様です。で、これ着替えるじゃないですか、ただ脱いだだけですよね。着替えるというのは、ちっちゃい？いや、これね、腕が長いというよりは私の腕が短いんですけども、それも神様がデザインされたものですから、はい、着替えるというのはこうして、それまで、大事に、持っていた、あるいは大事に と思ってなかったけれども、ずっとまとわりついていたものを脱ぎ捨てるということですよ皆さん。今やらなくてもいいですよ、暑い方は脱いでもいいですけど。そして、新しいもの、これ何ですか。聖書にあります、キリストを着なさい。キリストが着ていたものをじゃないんですね、キリストご自身を着なさい。そうすると私たちはキリストが着ていたものを、昔ありましたよね、この聖外服って言って、これがキリストが、イエスキリストがまとっていた布だっていうのがあって、それがものすごいみんな、高い値段じゃなくてもうみんなでこう取り合いというかね、なったっていう、そういう話がありました。まあありがたいものだ。キリストが持っていたものではなくて、キリストご自身を着るとどうなりますか。外に着るだけじゃないです、内側にも聖なる神様ご自身に住んでいただいて、キリストご自身に私たちの心の内に、外も中も、外側は身を清めといって、水の洗いバプテスマですよね。でも水のバプテスマではなく聖霊と火のバプテスマ、キリストを着るっていうのは内側を着替えるってことです。内側のこういうものを脱ぎ捨てて、キリストに中も外も覆っていただくということですね。イエス様の血をと聖霊によって重ね着ではないんです、ね、罪を脱ぎ捨てるということ。皆さんぜひ今週神様に祈りながら、何を脱ぎ捨てるべきか、そして、ただ脱ぎ捨てただけでも、もっと良くないものを敵は、悪魔は私たちに着させようと、いろんなものをですね、3枚でいくらだとかですね、キャンペーンを、クーポンを乱発して私たちに買わせようとします。そういう神々のようで、神ではないものではなくて、私たちはイエス・キリストを着る時に、文字通りみんながそれをしていくと、キリストの姿が私たちの中で輝いていくんです。それが神の国ですよ。でそうしてみんなどうしたのか、ヤコブにそう言われたけど、ヤコブはその後言ってますね、3節で、ベテルに登っていこう、で苦難の日に私に答え、私が歩んだ道で共にいてくださった神に祭壇を築こう、一緒に礼拝をしようって言いました。で4節です。みんなどうしたのか、彼らは手にしていたすべての異国の神々とみんな持ってたっていうことですよ。なんかしらみんなそれをヤコブのとこに持ってきました。また耳につけてた耳輪をって、ね、まあね、耳になんかつけてる方もいらっしゃるかもしれませんし、いや私は何もつけてないってあるかもしれません。でもこれが象徴しているのは、私たちは、耳ですね、何を聞いているのかってことです。普段何を聞いて何を見ているのか、何に振り回されているのか、何を選び取っているのか。神の言葉、神様がこうしてほしい、こうしようよ、今日はこうやって生きてこうよっていう、ラジオはつけてなくても電波流れてますよね、周波数が合えば聞き取れます。神様も私たちに語り続けてくださってるんです。でも私たちのスイッチが入っていなければ、つまり電源ですね、神様と命がつながっていなければ聞こえませんし、つながっていても神でないものとつながっていて、神様の周波数とチャンネルが合っていなければ違う放送が入ってきてしまいます。神の言葉、霊の言葉といっても、それが神の霊の言葉なのか悪い霊の言葉なのか、私たちはそこを聞き分けていく必要があります。ですから自分で周波数を合わせられるのか、それも神ご自身に、聖霊様に私たちはお任せしていくとき、私たちは、チャンネルがいっぱいなくていいんですね、きっと。そのチャンネルだけで生きていくことができるようになります。するとどうなったでしょうか。このヤコブと家族はみんな、それはシェケムの近くにあるカシの木の下、偶像処分ボックスですよね、そこに埋めたということです。すると彼らが旅立つと、神からの恐怖が周りの町々に下ったので、誰もヤコブの息子たちの後を追わなかった。あいつらはシェケムの自分、私たちの仲間を皆殺しにした悪い奴らだ、代わりにやっつけてしまえと言って、みんな命を狙っていたんですね。でも彼、ヤコブとその家族が、イスラエルの家族が本当に悔い改めて神のものとなって守られたわけです。 すると神の姿がそのヤコブの家族を通して輝いているので、みんなこの神への恐れを持って、彼らは神の民だと、彼らに何か手倒しをしたら逆に大変なことになると言って、みんなリスペクトしてですね、そしてヤコブの家族の旅をどうぞここ通ってくださいと言って、邪魔しないで通していったということです。タックルしたりとか、ね、こうスクラムを組んだりとかしないで、どうぞどうぞ、ね、どうぞ自由にトライしてくださいと言って、彼らは導かれていって礼拝できたっていうんですね。まあ、この後ヤコブはこの最愛の妻ラケルが、最後の息子ベニヤミンを産んだのと引き換えに命を落としていったり、します。いろんな悲しみを経て、でも最後ヘブロンという町に、シェケム、ベテル、ヘブロンという南に下っていったおじいさんアブラハムが祭壇を築いて神様を礼拝していた、その道筋をたどって、このヘブロンでお父さんのイサクと会ったんですね。その前に神様に言われてました、あなたはヤコブではなくイスラエルだということ。彼は新しくされて、そしてお父さんイサクと会いました。でも間もなく父イサクは息を引き取ってそこに葬られていきました。葬られていたヘブロンのお墓は、そのイサクのお父さん、ヤコブのおじいさんおばあさんであるアブラハムとサラが葬られていたところです。なんだ、結局私たちはこの地上で命を終えてお墓に入っていくのかと思うかもしれません。でもそれはこの地上で長い人でも何十年だと、まあヤコブは、イサクは180年生きたと、長寿を全うしましたね。でもこの地上では私たちは体は滅びていきます。でも家族と共に、神の家族と一つになって命を終えていくということです、いたということですね。ヤコブ自身も後にエジプトにまで行って、そこで亡くなりますけども、ヤコブの骨はこの同じお墓に入っていきます。私たちも神の家族の、まあ、お墓はそれぞれいろいろあるかもしれません。この教会にも墓地があります。でも私たちは神の家族と一つに、この地上での命を走り終えていく、そして永遠の命を共に歩み続けていくためです。私たちがこの地に置かれているのは、このヤコブの家族と同じように、キリストでないものを脱ぎ捨てて、キリストを着て、この地を神の国としていくためです。学生の皆さんは、その学校が、また働いている方はその職場が、また皆さんの家庭がその神の国に回復していくためです。またヤコブは一人ではなく、子供たちと一緒に礼拝をしましたね。つまりこれは世代交代、信仰継承、次世代にその神と一緒に生きる永遠の命を一緒に親子で語らいながら、それぞれの家庭でも親子で語らいながら、神様と天の父と一緒に語らっていく命を歩んでいくということです。今週末にはこのユースゴスペルワークショップというのは土曜日ありますね。この地域のユース、若者たちに呼びかけて、この永井さんというゴスペルのリーダーのお夫妻が、まあ、普通はワークショップ1回でも何千円とかするそうですけども、なぜかここは示されたそうですね。まあ、春ここで、統治というこの集会のための練習が1回行われたこともあるでしょう。でもここね、この場所ですね、ニューライフの礼拝室を使って、お借りして、ぜひこの町の若者たちと一緒に神様を賛美したい、そのワークショップが行われます。そこに本当に神と共に歩んでいく、そういう若者たちが集められるように、ぜひ皆さんに乗っていただきたいと思います。その次の週には、11月の3日4日はこの、ジョイジョイキッズファミリーフェスティバルといってですね、読売ランド日曜日、月曜日と1000人のホールを借り切って、延べ3回3000人のこの、中高大学生と、また子どもたち、子どもたちの 1000人2000人の会はあっという間にもう申し込み締め切られたってあります。それだけの子どもたちが今5年目を迎えてますけども、神様と一緒に生きるんだ、自分の家の家族お父さんお母さんは神様のことあまり、知らなかったかもしれない、でも、僕はそのことを私はそのことを知って、そして神の家族とされていくんだ、願わくば自分の家族もその命に一緒に入っていけれたら、そういう子どもたちがぜひ天気や健康も守られて、そこで神様の命を受け取っていけるように、その次の週には子ども祝福式ってここで11月10日行われますし、昨日も子羊飼い大会、いろんな教会の子どもたちが、集まるバプテスの集会ありました。今日も多くの今那須に行ったお友達から、中学生高校生大学生若者世代もここに一緒に礼拝を捧げられることを感謝します。でもそれはこのヤコブと子どもたちのように、私たちが本当にもともと神様からいただいてなかったけれども今握りしめているものを脱ぎ捨ててキリストを着て今日新たに歩み出すためです。皆さんのそういう新しい歩みを神の家族と共に歩み出せることを祝福します。これから白い衣を着てという歌を歌いますけれども、主は誠に恵み深い、その慈しみ深い、その恵みは常しえまで、このカリオの祭りの時に読まれるこの聖書の詩編の御言葉です。皆さん今少し目を閉じていただけますか。そして神様に一緒に聞いていきましょう。自分は何を今脱ぎ捨てるべきでしょうか。私は神様、今何を余計なものとして、あるいは生き方、考え方、こだわり、脱ぎ捨てる、手放すべきものは何でしょうか。もう示されて、気づいている方もおられるかもしれませんし、また自分はそれよくわからないという方もおられると思います。でも神様、聖霊の神様、教えてください。今光当てて私を脱ぎ捨てるべきものを教えてください。祈っていきたいと思います。そしてそれが分かってもまた今分からないとしても、私はそれらを手放して、そしてキリストを着てこの永遠の命を今日から初めて、あるいは改めて一緒に歩み出したい、そういう思いを与えられる方はぜひ、お立ちいただいてこの歌を喜び歌っていきたいと思います。まだわからないという方もぜひ祈りながらこの歌を一緒に歌っていきましょう。ご一緒に。